では今日は創世記の6章です。ノアの洪水について。教会に何年か来てる人たちはおそらくこのノアの洪水について聞いたことがあると思います。それぐらい有名なところです。というかそうなってほしいんですけどね、全ての聖書の箇所において。少しおさらいをしておきましょう。創世記の5章、6章では、2人の神と共に歩んだ人が出てきます。誰と誰でしたっけ？エノクとノアです。それ今日も出てくるので、その2人は覚えておきましょうね。エノクは神と共に歩んだって書いてあります。5章の22節です。ノアも神と共に歩んだと書いてあります。6章の9節です。2人とも神の心にかなってたんですよ。6章の8節にあるように、それは恵みを見出すっていう言葉だっていうふうに説明しましたね。神の目に恵みを見出したんですよ、2人とも。それによって神と共に歩んで、神に従って神の目に正しい人とされたんですよ。完璧な人は一人もいないにもかかわらず、その恵みのゆえに完全な人とされたんですよ。もちろん許しもありますよね。今日は9節から、6章の9節から7章の最後までいきます。ざっと。8節9節を読んで、持ってくださいね。12節まで読んで8節から一言祈ります。しかしノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての憎なるものが地上でその道を乱していたからである。祈ります。天の父さん、どうぞ今日もこの御言葉の箇所を通して、私たち一人一人に語りかけてください。あなたについてもっと知ることができますように、あなたが私たち願っておられることを知ることができますように、主どうぞ導いてください。語る私をどうか清めて、聖霊によって満たしてください。聖霊によってあなたのことを語ることができますようにお助けください。またここにおられる一人一人、主どうぞあなたが祝福してください。あなたの聖霊を与えてください。主あなたの御言葉を理解することができますように、それを適用させて毎日の日常生活の中に持ち帰ることができますように、主どうぞ助けてください。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ノアは正しい人だったんですよ。この時代の中にあってものすごい時代でしたね。6章の1節から4節にあるように、御使いですら落ちぶれてというか、神の願いに従わなかったんですよね。そして人も同じように、5節からずっと書いてあるように、人の悪が地上に増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾いてたっていうふうに書いてあります。その中にあってノアは主の目に恵みを見つけて、主の心にかない、御使いも人々も堕落した時代に正しい人だったんですよ。全く人だったんですよ。神と共に歩んだんですよ。ノアには3人の息子たちがいました。セムとハムとヤペテです。で、言語学とか少し聞いたことのある人たちにはちょっとその聞いたことがある名前かもしれません。セム系とかハム系とか。で、 聖書に出てくる人たちっていうのは本当に存在したんですよ、実在したんですよ。だからそうやって残るんですよ、その学問の中にも。当たり前のように、っていうか当たり前ですけど、聖書は正しいので。アブラハムもいましたよ、アダムもいましたよ、エヴァもいましたよ。ここに書いてあるように930年とか行きましたよ、アダムはね。ノアも長生きしました。ノアは主の心にかなっていて、そしてこの時代にあって正しい人でした。で、一方この地上にいた人々っていうのはどうだったかっていうと、神の前に堕落してたって書いてあります。そして暴虐で満ちてたって。全ての憎なるものが地上でその道を乱していたって、その道を乱してたって。その道って何ですか？神に従うことですよ。神と共に歩むことですよ。神と共に歩む道がその道ですよ。イエス・キリストは私は道であるって、真理であるって、命だって。道なんですよ、私たちが歩む。イエス・キリストが、イエス・キリストが願っておられるように歩むってことがその道を歩むってことです。その道を歩むってことが神と共に歩むってことです。でもこの神の前に堕落してた人たちは暴虐で満ちてたんですよ。なんでかっていうと、その道を乱してたからですよ。神に従うってことをやめてたからですよ。神に従うことをやめるとどうなるかっていうと、人は自分の好きなように生き始めます。自分の感じるように、自分の好きな人は好きだし、自分の嫌いな人は嫌い。自分の好きな人には良くしてあげたいけど、悪い人には意地悪したい。それが分かりやすい人の中にある深層心理ですよ。それをなんか分からないように分からないようにっていう、この、 日本の文化では本音と建前みたいな、その綺麗な、なんていうんですかね、箱に入れて、ショーケースに入れて、飾り棚に入れて、本音と建前っていうのをなんか素晴らしいもののように言うんですよ。でもキリストは、はいははい、家は家でいなさいって。それ以上は罪です、それ以上は悪から来ますって書いてありますよ。なんで心の中でイエスなのに人の前ではノーって言うんですか？なんで自分の中にノーなのに人前ではイエスって言うんですか？自分の体裁を保つためですよ。自分がなんかこういうふうに思われたくない、私がこういう、ああいうふうに思われたくないからでしょ。この時代にあってノアは神と共に歩んだんですよ。もう一回逆からいきますよ。神と共に歩んだってことは、その道を乱さなかったんですよ。その道を歩んだんですよ。その道を歩んだってことは、神に従い続けたんですよ。この暴虐の中にあって、この堕落した人たちの前で、その真ん中にあって、堕落した地上の上で、地上で自分は堕落しなかったんですよ。暴虐で満ちてたけども、全ての憎なるものが道を乱してたけども、ノアは神の恵みによって、神の恵みに頼って正しく生き続けたんですよ。神に従い続けたんですよ。その道を乱さないで、その道を歩んだんですよ。そして神と共に歩んだんですよ。わかりますよね、違い。正しいノアと堕落した地に対する、全ての人たちに対する神の計画がここに明らかになります。ざっと読みますよ。13節から、そこで神はノアに仰せられた。すべての憎なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。神はこの暴虐に満ちた 地、暴虐に満ちた人々を滅ぼすと言ってるんですよ。恵みで満ちた方なのに、でも滅ぼすんですよ。なぜか、神に従わないからです。じゃあそもそもその神に従わなかった人たちは滅ぼされるために存在したのか。そんなことないですよ。アダムだってエヴァだって神に従い続けてさえいれば、エデンの園であんなにも豊かな、全ての実にあふれた場所でずっと神と共に生きれたのに、神の恵みから自分を離したのはアダムでありエヴァですよ。このノアの時代でいうとノア以外の全ての人ですよ。残念なことに。それでもう一回やり直そうってしたんですよ、神が。タナレバの世界はもうないですけど、このもう歴史としてもう起こってしまったので。でももしこの時代の人たちがこの神の計画を聞いてもう滅ぼすって、それでこの人たちが心から悔い改めたとしたらどうなってたでしょう。おそらく神は大洪水を起こさなかったと思います。ヨナは異邦人のもとに使わされましたよね、アッシリアに。でも逃げて、でそれでタルシュの方に向けて行く船に乗って、でも嵐が来て、なんだこいつは誰のせいだみたいになって、その夜中出てきたんですよね、くじを引いて。で海に投げ込まれて、でクジラか分かんないですけど大きな魚に食べられるというか飲み込まれて、三日三晩魚の中にいたんですよね、お腹の中に。でもう無理ですとかって、そのワカメとかいろんなものがこの体にぐるぐる巻きになりながら、ごめんなさいって。そしたら魚はヨナを吐き出したわけですよ。で彼行きましたよ、使わされた地に。そしてお前たちにはもう滅びしかないんだ、悔い改めなければ滅びるんだ、ざまみろ、そんな預言者ですよ滅ばされてしまえって。だって自分たちユダヤ人はユダヤ人たちをその残酷に収めてたわけですから、捕囚として引っ張ってったわけですから、その時のそのアッシリアっていうのはものすごい、アッシリアの王様はすごい残虐ですよ。手を切ったり目をえぐり出したり、でそのこの犬みたいなもん、この輪っかみたいな首をつけていっぱい引っ張ってったり、ものすごい残虐なことをしてたんですよ、自分の同胞に対して。だからヨナは嫌だったんですよ。その嫌だったっていうか、その2つあります。嬉しかったんですよ、神が滅ぼすっていう予言を与えたから、ざまみろって、そんな悪いことするから滅びるんだって。でもヨナは行きたくなかったんですよ。なんでかっていうと、神が本当に恵み深くて憐れみ深いっていうことを知ってたからですよ。もしかしたら、もしこのメッセージを聞いてアシリアの人たちが悔い改めてしまったら、この憎きアシリア人にでさえ神は恵みを注ぎ、憐れみを注ぎ、この滅ぼすっていう計画を思い直すに違いないってヨナは知ってたから行きたくなかったんですよ。悔い改めてほしくなくて、そして滅んでほしかったからわかりますよね。それででも結局ヨナは使わされます、というかヨナは行きます、メッセージを語ります。町の人が悔い改めたんですよ。そしたらどうなったかって、神はその計画を思い直しました、滅ぼすっていう。でヨナはふてくされるわけですよ。ほら言ったじゃないですか、あなたは恵み深く憐れみ深い方だから、彼らが悔い改めたらもうこの彼らを滅ぼさないというふうに思ったから行きたくなかったんだって、そんな預言者もいたんですね。洪水の話に戻ります。そういうことから全部情報を合わせると、このノアの時代、ノアは何歳の時にセムハムヤペテを産んだんですか。 5章の32節にあるよると、ノアが500歳になった時、セムハムヤフペテを産んだって書いてあります。何歳の時に洪水が起こったんでしたっけ。先週先取りしてやりましたけど、7章の11節、まあ6節にも書いてありますけど、600歳ですよ。で、100年間何年かかったか分かんないですけど、その箱舟を作るのに。でも少なくともその間は神は待っておられたわけですよ。100年間人々が悔い改めるの。ノアが作るその箱舟を作るまでの間、神は待たれてたはずですよ。でも誰一人として悔い改めなかったんですよ。でも神はもうこの地上が全部忘却で満ちてるから、13節、私は彼らを血と共に滅ぼそうとしてるって。神は恵み深い方です。憐れみ深い方です。いつでもその悔い改めを喜んで聞いてくださる方です。でもその時があるんですよ。14節から16節まで、あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。地上の人々に対しては滅ぼすっていうふうに言ったんですよ。でもノアに対しては箱舟を作りなさいって言ったんですよ。ゴフェルの木で。ゴフェルの木っていうのはちなみにすごい硬い丈夫な木なんですって。だからよく棺桶とかそういうのに使われてた木なんですって。面白いですね。木のヤニで内と外を塗りなさいって。ヤニってここで訳されてる言葉、ヤニ、それでいいんですけど、でも同じ語源、同じ言葉のその発祥というか、同じ意味を持ってるその仲間なんですけど、に贖うって意味があるんですよ。贖いで内も外も塗るんですよ。エジプトにイスラエルの民がいた時に、杉越の祭り覚えてますね。杉越があります。一番最初に生まれた子供は家畜だろうと人間だろうとみんなその死の使いに打たれるっていう時ですよ。その時にただその子羊の血を顔面に塗っただけで、贖いを、贖い代を塗ったら、その主の使いは過ぎ越したんですよ。イエス・キリストは私たちの贖いとなられたんですよ。その血を私たちの心に、私たちの魂に塗ってくださったんですよ。それで私たちはその滅びないんですよ。贖ってくださったから。ノアも神からこの木のヤニを塗りなさいって言われたんですよ。リンクつながりますね。長さは300キュビト。これそのまま読むとわけわかんないです。何ですかキュビトってって。300フィートとかって言われてもわけわかんないように。だから聖書を読むときにキュビトとかいろいろと単位が出てきます。その時に次読んで分かりやすいように隣に書いておくといいです。センチメートルとかメートルとかキロメートルで。で下の方に行くと断崖、中階がある人は15節の方を見ると1キュビトは44センチって書いてあります。ということは300キュビトというのは132メートル。もうすでに書いてありましたか。よかったです。というふうにそのイメージつきやすいんですよ、書いておくと。 300キュビトは132メートルです。132メートル、 300×、 というか44÷100、ちょっと難しいですけど、いいです計算式は。とにかく132メートルです。幅は50キュビトということは 50×44 をメートルに直すと22メートルです。高さは30キュビト、さっきの長さの10分の1です。だから 13.2 メートル。めっちゃ長いですよね。132メートル。高さ、幅が22メートル。高さが300、ごめんなさい、30キュビト。13.2 メートル。ここ何メートルぐらいですかね。2メートル半ぐらいですか。3メートルないぐらいですよ。高さ。でそれで13って言ったらこれの4倍 ?5 倍ぐらいあります。4倍、3メートルないとしたら5階建てぐらい、これの高さが高さです。で天窓があって戸口を側面に設けなさいって書いてありますね。天窓があって戸口があるわけです。だから側面に横に入ってくる場所があるわけですね。で次、1階と2階と3階にそれを作りなさい。でこのまま読むと、箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。で戸口が3個あるみたいな感じに読めるんですけど、でもそれっていうのは箱舟を指しますので、側面にある戸口は1つ、そして箱舟が3階建てというか、 中のその構造が3階建てっていう感じです。ということは長さが300、ごめんなさい、132メートルで、幅が22メートルある広い部屋が3個あるってことですよね。3面面積面積を求めなさい。縦かける横が面積ですね。あの四角だったら132メートルかけるの22メートルは2904です。2904平方メートル。また難しくなってきました。2904平方メートルっていうのは、あのオリンピック見たことあります？水泳、オリンピックの水泳、8レーンまであって 1,2,3,4,5,6,7,8 で長さが50メートルじゃないですか。あれですか、大丈夫ですか。それがあの2つある分が2904平方メートルぐらいです。なんとなくね、イメージつきますかね。で、それが3面あるってことは大変ですね。日本のサッカー場の大きさ、サッカー場っていうのはフィールドですよ。あのサッカーするところです。あの観客席は入らない。サッカーするあの長さ、あの面積がその箱舟の3階建て分の面積です。めっちゃ広いです。そこにヤギ何頭入るんですかね。そのぐらいの面積にを作ったんですよ。ものすごいでかいですよ。そして17節から読みます。6章の17節。私は今命の息あるすべての肉のものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地のハウス ものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなければならない。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。神はノアと契約を結びました。その契約の内容は大洪水、その地上のすべてのものを滅ぼすためのものからノアを免れますよ、救ってあげますよっていうのがその契約の内容です。ノアだけじゃなくて、ノアの奥さんも、ノアの息子たち、セムハム、ヤペテで、その妻たちも。大洪水から救いましょうっていう契約です、その内容。じゃあそれをいただくにはその条件があります。箱舟を作りなさい、箱舟に入りなさい、動物のつがいを箱舟に入れて生き残るようにしなさい、各種類の鳥、動物、地を這うもの全てをそうしなさい、食べられるあらゆる食料を取って自分たちと動物の食料としなさい。そしてノアはどうしたんですか。すべて神が命じられた通りにし、そのように行ったんですよ。ノアがなんかすごいというか信仰はありましたよ。それそうです。でもノアがとにかく一途に励んだことは、神が命じられたおられた通りに行ったってことです。他の人たちがお前アホかっていうふうに言ったはずですよ。その当時おそらく雨は一回も降ったことなかったから、地上をその霧が満ちてて、その自然に地上にその水が行くようになってたって書いてあるので、創世記の一章、雨は降ってなかったはずですよ。そんな時にそのこんなでっかい箱舟を作るんですよ。神から言われたから。おかしいだろうって。神に従うことをしなかった人たちがおそらく何千万人っていたはずですよ。この時期爆発的に生まれているので、地上に増え始めたって。その中で一人、もしくはその奥さんと息子たちと息子たちの奥さんとだけで従ったんですよ。四面楚歌とはこのことですよ。それ以上ですよ。自分たちの家族以外の人はみんな神に従わない、その道を乱してたんですよね。暴虐に満ちてたんですよね。神に従わないことが当たり前の世界の中で、彼は神に従い続けたんですよ。その通りにしたんですよ。疑うことなしに。いや、そんなこと言われても無理ですよって。こんなでっかいの立つわけないじゃないですか。どうやってこんなつがいを2匹捕まえてくるんですかって。ライオンとか怖いじゃないですか。わかんないですけど、神が言われたことに対してノアはすべて命じられた通りにし、そのように行ったんですよ。これがノアと滅ぼされてしまった他の人たちの違いです。これがノアと私たちとの共通点になりたいです。7章の1節から読みします。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主が命じられた通りにした。もう一度です。詳しい内容が書いてあります。ノアとその家族は救われるんですよ。なぜか、あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。神の前に正しかったからです。神に従い続けたからです。この時代にあって ノアとその家族は救われるんですよ。何人いますか、救われた人は。8人。ノアとノアの奥さんと子供たち3人とこれで5人で、子供たち3人の奥さん、8人です。車にありますね、ノアって。8人乗りですよ、あれ。絶対ここからパクってます。だからなんだって話ですけど、ノアに乗りたい。でもその必要がないので K でもう十分です。師匠ありがとうございます、与えてくださって。余分な話をしましたけど、ノアのその8人の家族は救われたんですよ。動物について、動物はそのつがいをその1ペアずつというか1、1つがいずつじゃなくて、清い動物に関しては7つがいずつ、清くないのは1つがいずつ、鳥は7つがいずつ。このあと来週やりますけど、そのノアが大洪水、ノアの家族がその救われて洪水から、その後に一番最初に何をしたか、神に対して生贄を捧げてます、感謝しますって、ありがとうっていう。そこで生贄を捧げてしまったら、清い動物を、清い動物がいなくなっちゃうじゃないですか。そういうこともちゃんと神は考えてたんですね。神に対してその捧げられるように、種をまく者にはそのまく種を与え、そしてさらに祝福を与えられる方ですよ、神は。神に対する捧げ物に対し関しても、それでさえ神が全部用意してくださるんですよ。私たちが神に従うというその欲求も、その力も神が与えてくださるんですよ、求めれば。神に対する理解も思いも愛も神が与えてくださるんですよ。僕らから持ち出すものは一つもないですよ。罪の自覚でさえ神が聖霊を送ってその罪を自覚させてくださるんですもん。人とは 何者なのでしょう、私なんて何者なんでしょうって。あなたがこんな私に目を留めるなんてありがたいですよ。つがいが残っていきました、動物の。面白いですね。魚は入ってないです。魚類はおそらく滅ぼされてないです。ここで魚類は生き残ったんでしょうね。でも地を這うもの、その普通のその動物で空の鳥は滅ぼされたんですね。それはというか、そのつがいが残されてったのは動物の種類が生き残るためですよ。で、犬なら犬です。柴犬とかシェパードとかコリー犬とか、なんかそういうのを全部集めてないですよ。犬を集めたんですよ、丈夫そうな多分。で、聖書はその進化論というのを完全に否定してます。その種類を超えるっていう進化ですよ。猿が人間にならないんですよ。猿は猿で作ったんですよ、神は。人間は人間で作ったんですよ。でもその横は別に何も言ってないです。で、最初はもしかしたら柴犬みたいなのだったかもしれないし、そこからいろんなところにその増えてって適応するに従って、そのコリー犬になったり、その最初の犬が行くに従ってシェパードになったりっていうの、それはあるでしょう、いろいろと。でも言ってるのは、例えば犬が鳥になったりしないんですよ。鳥が、そのアメーバみたいなのが魚にならないんですよ。その種類は超えないです。種類はそのまま神が作ったんで。でもその横はあり得るでしょう、そりゃ。人だってそうですもん。日本人とアメリカ人とその欧米の人と見た目全然違いますもん。そういう適応の仕方はありますよ。それは別に聖書はそれすらもないとは言ってないです。でもその種類を超える、大丈夫ですかね、ものはないって言ってるんですよ。馬は馬ですよ。牛も牛です。魚からなんか両生類になって、両生類からなんか哺乳類になるみたいな、あ違うか、トカゲみたいな、そういう爬虫類になって、そこからなんか哺乳類になって、 そこから猿みたいなのが出てきて、そして人が生まれてきたっていうのはないです。その種類に従って神が種類を創造したんですよ。その種類をノアは集めたんですよ、全て。大丈夫ですね。で、神はあと7日したら洪水を起こしますよ、全ての生き物が地の表から消し去られる時が来ます、それをノアに教えてあげたんですね。そしてノアは全て主が命じられた通りにしたと書いてあります。ここでも自分の家族と共に箱舟に入ったんですよ。そして動物のつがいを箱舟に入れたんですよ。すべてそのように従ったというのであればそうです。神もノアに対して、まあノアに対してっていうか、神がその正しい方なので、その正しさを通しました。7日後に洪水が起きます。6節から、大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這うすべてのものの中から神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中にノアのところに入ってきた。それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開けた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちをセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に、合計8人と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものがみんな入った。こうして命の息のあるすべての肉のものが2匹ずつ箱舟の中にノアのところに入った。入ったものはすべての肉のなるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。大洪水の日、それはノアの生涯の600年目でした。第二の月の17日です。すごいですね、ここまで分かってるなんて。で、その日あらゆる種類の動物のつがいが箱舟の中に入ったんですよ。もちろんノアもその家族8人も中に入りました。そして16節の最後に書いてあること、主は彼の後ろの戸を閉ざされたんですよ。誰が戸を閉ざしたんですか？主です。ノアじゃないです。ノアが、ああもうそろそろ時間かなとかつって、雨降ってきたしやばいなとかつって閉めたんじゃないんですよ。主が閉ざしたんですよ。だからおそらくそこに人々が、ごめん私たちが間違ってた、ごめんなさいって言って船に乗せてくださいって言ったはずですよ。みんな死にたくないですもん。おそらくノアは正しい人だったから、その人たちに対してもかわいそうに思ったはずですよ。自分のおじいちゃんがいたかもしれないんですよね。それ開けたいですよ。でも開かなかったんですよ。主がその後ろの戸を閉ざしたからです。主が閉ざすってあるんですよ。定めた時っていうのがあるんですよ。その定めた時の前に、神を信じて神に従って神に救われるものは幸いですよ。でもその後だと too late ですよ。遅すぎるんですよ。17節、それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮き上がった。水はみなぎり、地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々も全て覆われた。 水はその上さらに15キュビト、つまり 6.6 メートル増し加わったので山々は覆われてしまった。ものすごいですね。当時どのくらい高い山があったかは分からないです。エベレスト級だったかもしれないし、それよりも低かったかもしれないです。でも全ての地上が、山も全部 水の下になったんですよ。それだけじゃなくて 6.6 メートルも沈んだんですよ、一番高いところで。こうして地の上を動いていた全ての21節です。全ての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生する全てのものも、また全ての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上の全ての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。水は150日間地の上に増え続けた。凄まじいですね、この世界は。地にある全ての乾いたところも、山々も全部水で覆われたんですよ。動物も人も全ての生き物が消し去られたんですよ。150日間水が増え続けて、ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たち、ノアの家族、人間でいうと、あとはそのつがい、清いものは7つがいずつ、清くないのは1つがい、空の鳥は7つがい、それだけが残されたんですよ。このノアの洪水の話からどう私たちに適応するかです。これから来る大洪水ってのがあるんですよ。死の日が来るって、ここは開けときましょう。第二ペテロです。第二ペテロっていうのはずっと後ろの方行って、一番後ろが黙示録っていうところです。その前がユダで、その前がヨハネです。これで第二ペテロがあります。すごい後ろです。後ろ本当にもう20ページぐらい残して、めくると20ページもうちょっとあるか、20、30ページ残してめくると第二ペテロが出てくるはずです。チームプレーでお願いします。大丈夫ですかね皆さん。第二ペテロの3章3節からお読みします。いいですかね。第2ペテロの3章の3節、まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。ノアの話です。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。必ず裁きの日が来るんだっていう話です。私たちが生きているこの世界にです。神は恵み深く憐れみ深い方です。それは今もイエス・キリストが地上におられる時も、アブラハムがいた時も、ノアがいた時も変わらないです。もちろんアダムとエバが作られた時も。でも神は扉を、その戸を閉ざす時があります。次に来るこの主の日、裁きの日、滅びの日、その日も同じです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っておられいるように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消えうせ、 天の万象は焼けて崩れ去り、地と地の呪い、地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにあなた方のものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。大前提があるんですよ。確かに怖い話ですけど、これだけ聞くと裁きが来るぞ、裁かれるぞ。でも大前提は9節に書いてあるように、あなた方に対して神は忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めに進むことを望んでいるんですよ。確かに死の日は盗人のようにやってきます。確かに裁きの日も滅びの日も来ます。確かに戸がその閉められてもう後戻りできない時が来ます。でも大前提は誰一人として滅んでほしくないんですよ。神はこのノアの時代に生きてた人たちも含めて誰一人として滅んでほしくないんですよ。全ての人が悔い改めに進んで滅んでほしくないんですよ。だから待ってるんですよ。ノアの時は100年ぐらい待ちましたよ。私たちの時はイエス・キリストが表されて2014年間待ってくださってますよ。今いつかわからないその日が来るまでに、神は私たちに忍耐深くあられて、私たちが本当に悔い改めて自分の罪を本当にそのああこれ自分は悪かったなって神の基準に照らし合わせて、確かに私は悪いわって、確かに神の道を乱してるなって、確かに神と共に歩んでないなって、歩んでなかったなって、そのことを認めて本当に悔い改めてイエス・キリストを信じ、キリストが死んでくださったかっていうことを信じて義と認められて救われることを望んでおられるんですよ。私たちがもちろん、私たちの周りの人たちも全てです。私たちの家族も、私たちの友人も、私たちの同僚も、私たちが知らない人たちも、英国で会うみんな、全ての人も、久米島の人も、日本の人も、中国の人も、韓国の人も、みんなですよ。一人として滅んでほしくないんですよ。それが大前提です。でもそれと同じように死の日は来るんですよ。一日として遅くならないですよ。一分一秒として、いつあるかわからないんだけども、その前兆はあるって書いてあります。これは開けないでおきます。でも後から開いて、開きたい人は開いてください。ルカの21章に書いてあります。基本全部です。21章の、5節から36節まで、その長いところにいつそんな宮が崩れるなんて、そんな悪いその死の日が来るんでしょうっていう弟子たちの質問に対してイエスは答えてますよ。こういう前兆があるんだって。戦争や暴動が起きるって、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるって、大地震があるって、方々に疫病や飢饉が起こるって、戦争や暴動ありますね最近。民族は民族に立ち上がってますね、ロシアとか。国は国に敵対してますね、日本もその中に含まってますよ。ちっちゃいその島を、その島の領有権をめぐって国は国に対して敵対してますよ、立ち上がって。中国もそのタイとかフィリピンとか、アジアだけじゃないですよ。いろんなところでですよ。国は国に対して立ち上がってますよ。それが前兆だって。戦争や暴動があるって、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるって、大地震があるって、日本でも経験しましたよ大地震。方々に疫病や飢饉が起こるって、飢饉も起こってます、疫病も起こってますよ。去年1年間 の, その日本でのエイズの発症者は過去最高なんですよね。もっと増えますよ。死の日が近づけば近づくほど戦争や暴動が起きます。だからどうか間違わないでっていうか、そのナイーブというか、その大人になってほしいんですけど、ここの部分は大人になるというか、聞きづらいかもしれないけども、死の日は必ず来るんですよ。だからこの地に平和を、この地に愛をみたいな、 どっかのテレビ局がスローガンに掲げるようなことを言って、確かにそこで傷ついている人たちのために祈るのはもちろんいいですよ。でも戦争がなくなるということは絶対にないです。暴動がなくなることもないし、民族が民族に、国が国に敵対して立ち上がることが止むこともないです。もっとひどくなります聖書によると方々に疫病や飢饉が起こります。もっとひどく起こります。それが全てなくなるようになんて祈っても意味ないです。そうなるんですもん。イエス・キリストが十字架にかかることが、もうそのためにキリストが来られたように、それがもうすでに決められてたように、イエス・キリストがどうか十字架にかからないで済みますように、そんな祈りしてもキリストは十字架にかかりますよ。ペテロが言いましたよ。そんなこと、キリストが弟子たちに対して、私はこれからエルサレムに登りますって、それはその人々が私を捕まえて十字架にかけますって、そして殺されますって、引き渡されますって弟子たちに言った時に、ペテロはそんなことがあってはなりませんって言ったんですよ。そしたらイエスは何て言ったんですか、ペテロに対して。引き下がれサタンですよいきなりサタン呼ばわりですよ。神の計画は1ミリたりとも変わらないんですよ。と同じように、神の救いは1ミリたりとも動かないんですよ。キリストにあって救われた私たちが1ミリたりとも動かないんですよ。何があっても、戦争があろうと、暴動があろうと、大地震があろうと、民族が民族に、国は国に敵対して立ち上がろうと、私たちの周りにいろんな悪いことが起ころうと、私たちがどんな最悪なシチュエーションの中にいようと、神の救いは1ミリたりとも変わらないんですよ。キリストにあって、死の日は来るんですよ。さっきのその第2ペテロまだ空いてると思いますけど、3章の12節13節を読むと、そのようにして神の日が来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。すごいですね。こういう日が早く来ますようにって、天と地が滅びる日が来ますようにって。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘を焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちはそれを待ち望むんですよ。戦争も暴動も、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がることも、大地震も疫病も飢饉もやまないですよ。イエス・キリストがこの地上に戻ってこられて王となってこの地上を治めるまでは、それまではどんどんエスカレートしていくだけです。だからその日を、イエス・キリストが戻ってこられる日を、そしてその千年間治められて、その後にこの天も地も全部滅んで新しい天と地が与えられる日を待ち望みましょうって、そしてその日が来るのを早めましょうって、心からその日が来るようにって私たちが祈れるようになりたいですよ。ああ、私も滅ぼされるかもしれない、僕も滅ぼされるかもしれないっていう、そういうところに居続けたくないですよ。自分の救いをはっきりとイエス・キリストにあって確信して、この日が来るように一日でも早く、少しでも早く、そうやって主が来られるのを待ち望みたいですよ。このノアの箱舟というか、ノアのその大洪水の、ノアのというかその大洪水の話の前後は、その2つの型があります。一つはノアです。洪水の最中に救われた人ですよ、ノアは。どういう人かっていうと、これから来るその患難の中にあって、この日が、この地の人々が裁かれる大患難のその時代が7年間イエス・キリストが来られるまで定められてますけど、今日はそこの 深いところまで行きませんけど、その時が来たら話します。その大患難にあって、ノアのように大患難の中を 神によって守られて通過する人たちがいます。黙示録に書いてあります。7章の4節でユダヤ人ですよ。14万4千人のユダヤ人たちが14万4千人いて、その人たちがその大患難の最中にあって神によって守られるんですよ。ノアが全くその無傷でその大患難、この大洪水を通過したように、14万4千人のユダヤ人たちは神に守られて、その額の印がつけられるまで誰一人として傷つけられることないんですよ。大患難の中で神に守られる人たちの方ですよ、ノアは。じゃあ教会はどうなるんですか。エノクですよ。大患難が来る、大洪水が来る前に取られるんですよ。景況って言われてるやつです。大患難の前にイエス・キリストを信じる人たちは、教会は大患難の前にエノクが取られたように、その大患難を通過しなくていいように天に引き上げられますよ。軽挙される人たちの方ですよ、エノクは。もう一回言っておきますけど、その主の日が来るための前兆が今もうすでにいっぱい見られるっていうふうに話をしました。その大患難が起こる、もうお膳立ては全部揃ってるんですよ。ということは、教会がイエス・キリストにあって挙げられるその景況が来る日っていうのは、今この瞬間でもいいんですよ、聖書的に言うと。僕がこのセンテンスを言い終える前に神が私たちを挙げるかもしれないんですよ。それは起こらなかったですけど、今は。でもいつ来てもおかしくないんですよ。結局されたいですよね。僕はされたいですよ。この患難を、洪水の中を苦しんで通過したくないですよ。トゥーレイトだって、もう遅すぎましたねって扉を閉められた時ところにいたくないです、僕は。その外に、さっき言ったルカの21章には36節にイエス・キリストは私たちに向けて、弟子たちに向けて勧めをしています。祈りなさいって。やがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の前に、神の前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさいって。油断すんなよって。さっきの第2ペテロにもありましたよね。死の日なんか来ないよって、だって創世の初めからずっと一緒じゃんって、キリストがもう一回再臨されるなんてありえないよって、油断するなよって、必ず来るからって。やがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れられるように、そして神の前に立つことができるように、いつも油断しないで祈ってなさいって。エノクとノアの共通点は何でしたっけ。神に従って神の道を歩んで、神と共に歩んだんですよ。滅ぼされた人と、軽挙されたそのエノクとその他の人との違い、ノアとその他の人たちとの違い、それは神に従ったか従わなかったか、どっちかです。神の目の中にその恵みを見つけて、その恵みにすがって生きるか、自分の好きなように他の人たちの、そのがやってる楽しそうだな、人がやってるから私もやろうっていう、その中にこうぐるぐるぐるぐる巻き込まれていって、そこで埋もれてしまうのか、そんな中でもエノクのように、ノアのように神に従うことを選ぶのか、それは私たちの選択ですよ。でもその動機は、神がこんなに愛してくれたんだから、こんな私に この全てを作られた、天と地を作られた方が目を留めるなんて、私は一体 何者なんでしょうって、あなたの恵みを褒めたたえますって、そこがスタート地点ですよ。やんなきゃって自分を打ち叩いても無理です。神が扉を閉める日が来るんですよ。油断せずに、私たちはそれに向けて準備している必要がありますよ。日々、毎日毎日、毎分毎分、神の道からそれないように。でもそうならないように神が全部持ち出してくださって、助けも力も思いも愛も全部与えてくださるんですよね。信じて求めれば。神を信じるっていうのは、神がおられることと、神を求める者には報いてくださるという方であるということを信じなければならないって書いてありましたね、ヘブルに。でも気球の意識っていうのは、ああやばいなっていう意識は必要なんですよ、私たちの中に。自分の救いを達成する必要があります。私たちの周りの人が救われてくるように取りなす必要もあります。さっき言いました、扉は一つですよね、箱舟の。分かりやすくてよかったですよ。ヨハネの10章の9節には、開けなくていいですけど、私は門ですって、イエスキリストも羊の門ですって、誰でも私を通って入るなら救われますって書いてあります。イエスキリスト、その門を通って入るんですよ。そしたら救われるんですよ。それが私たちが神と共に歩むってところですよ。神に従う、でも従えない、でもキリストが私の罪のために死んでくださった、ありがとうございます、その罪が許されること、ありがとうございます、従えるように助けてください、従います、でもまた罪を犯しました、許してください、キリストの上に許してくださってありがとうございます、また従うんですよ。ほんの繰り返しですよ。日々悔い改めと更新ですよ、聖霊による。愛しなさい。一つ励ましのために開けときます。これはローマなんですけど、開けなくてもいいです、もちろん聞いてくるだけで全然いいです、全然問題ないです。ローマの55って覚えるといいです。5章の5節、ローマの55は本当に55なので、ローマの5章の5節、この希望は失望に終わることがありません、なぜなら私に与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの愛がありません、その通りです。でも愛しなさいなんですよ。でも聖霊が与えられるから、聖霊によって神の愛が注がれるんですよ。でその愛で私たちは互いに愛し合うっていうことに取り組むんですよ。聖霊をどうやって求めればいい、どうやって求めればってどうやったら与えられるんでしたっけ。求めればいいんですよ。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。あなた方は悪いものであっても、自分の子供に対して良いものを与えようとするのであれば、してみれば、天の父はなおのこと、聖霊を求める者に、良いものを求める者に聖霊を下さらないはずがないでしょう。その聖霊によって愛が注がれるんですよ。その聖霊が与えてくださる愛によって互いに愛し合うんですよ。神が全部持ち出してくださるんですよ。なんでか、大前提があるからです。神は一人として滅びることを望んでないんですよ。全ての人が悔い改めに進んで救いを得てほしいんですよ。全ての人なんで誰も例外はいないです。人間的に見てこいつはダメだと、この人はもう無理っていう風な人でも、全ての人の中に入るはずです。全ての人が悔い改めに進んで救いを受けることを神は願っておられるんですよ。その上でその日が来るんですよ、裁きの日が。だ、その神の恵みを見つけて、私たちはその日に向けて、自分たちもそうだし、私たちの周りの人たちも多くを巻き込んで、その救いを 得たいんですよ。そういう一生を送りたいです。自分の救いを達成して、それだけじゃなくて、私たちの周りの人がその救いに預かるっていう。ノアのその息子たちも、ノアの奥さんも、その息子たちの奥さんも、そうやってその救いに預かったように、一緒に来いよって、イエス・キリストを通してそこに入れば救われるからって、そういう生き方したいですよ。祈ります。天の神のお父さん、 あなたが私たちに恵み深くあられて、慈しみ深くあられることを心から感謝します。あなたがそのこの地も天も地も滅ぼす日を定めておられるにもかかわらず、その時が来るのを、遅らせるというか、その猶予を持たせてくださって、私たちが滅ばないように、誰一人として滅んでほしくないというあなたの願いから忍耐深くあられることをありがとうございます。主、どうぞどうかあなたが来られる前に、私たちがあなたにイエス・キリストにある救いを完全に達成して、そしてその救いの上に立ち続けることができるように、主、どうぞ助けてください。信仰を与えてください。お願いします。またまず僕らが本当に祝福されて、あなたの恵みを知って実を結ぶようになって、そしてそれを周りの人たちに分け与えていくまでになりますように。私たちの周りの人が一人として滅ぶのを見たくないですしょう。どうか本当に僕らからあなたの恵みがあふれ流れていきますように。あなたのもとに自分たちだけじゃなくて、周りの人も本当に一人でも多くを巻き込んで、一緒に神と共に歩み、その先にある永遠の命を得ることができますようにしよう。どうぞ助けてください。お願いします。私たちを救ってください。そして私たちの周りの人たちも救ってください。一人としてあなたが滅ぶことを望んでおられないことを心から感謝します。どうか私たちが自分たちの最後の最後まで、その日の限りまで、あなたを思って、あなたに従って、あなたと共に歩み、あなたの道を歩み続けることができますように助けてください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。